三面、市民生活、軽自動車税、納税通知書の発送、バイクや軽自動車等の所有者に課税される8年度の軽自動車税の納税通知書を5月11日月曜日に発送します。通知書に記載されている金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、または納付書に印刷された ELQR 二次元コードを利用することで納付ができます。問い合わせ、納税通知書については、課税課、市民税係、軽自動車税担当、電話042-470-7777、内線2332。納付方法については、納税課、電話042-470-7729。5月は赤十字運動月間。赤十字運動月間中は、全国で赤十字活動の PR イベントと活動資金の募集キャンペーンが行われます。市内では防災・減災に役立つ知識を身につけようというテーマのイベントが開催されます。日時、5月9日土曜日午前11時から午後3時。場所、市役所1階屋内広場。内容、簡易トイレの説明、持ち帰りできます。三角巾を利用した応急手当の体験、防災・減災に役立つミニ体験、写真パネル展など、その他、主催は市赤十字奉仕団。申し込み、当日会場で。問い合わせ、福祉総務課福祉政策係、電話042-470-7785。囲み記事。令和8年度、市税などの納付にご協力ください。問い合わせ、納税課管理係、電話042-470-7729。8年度の市税など、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市民税、都民税、森林環境税、普通徴収、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納期限は表の通りです。納期限一覧の表です。税などは5つの区分になっています。それぞれについて納期限を読みます。固定資産税、都市計画税、1期、6月1日、2期、7月31日、3期、12月25日、4期、3月1日、軽自動車税、1期、6月1日、市民税、都民税、森林環境税、普通徴収、1期、6月30日、2期、8月31日、3期、11月2日、4期、2月1日、国民健康保険税、介護保険料、1期、7月31日、2期、8月31日、3期、9月30日、4期、11月2日、5期、11月30日、6期、12月25日、7期、2月1日、8期、 3月1日、9期、3月25日。後期高齢者医療保険料。1期、7月31日。2期、8月31日。3期、9月30日。4期、11月2日。5期、11月30日。6期、12月25日。7期、2月1日。8期、3月1日。表終わり。納期限までに、市税などを完納していないと、延滞金が加算されるだけでなく、滞納処分が行われる場合もありますので、ご注意ください。納付にお困りの時は、病気、事故、災害など、やむを得ない事情で納付が困難な場合には、できるだけ早めに、納税課、市役所2階にご相談ください。8年度国民健康保険税、国保税の税率などを決定しました。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険係、電話 042-470-7733。東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例が8年第1回市議会定例会で可決しました。今回の改正では、子ども子育て支援金制度の施行に伴う支援金分の新設、出産育児一時金の交付税措置廃止による財源の引き上げを行いました。地方税法施行令の改正に即して、課税限度額の引き上げと低所得者にかかる保険税の軽減の見直しを行い、総額約1億200万円の税率などの改定を行いました。加入者1人当たり平均で年額4929円の引き上げとなります。市における医療費は高い水準を維持し、かつ都への納付金額は増加し続けており、国保税収だけでは追いつかない厳しい財政運営が続いています。市の国保の現状についてご理解とご協力をお願いします。国保の財政状況。国保は国民皆保険制度の最後の砦として基盤的役割を担っていますが、近年の急速な高齢化の進展や低所得者の増加、医療費水準の高騰などの要因で、国保財政は一層厳しさを増しています。平成30年度の国保制度改革により、都が共に保険者となり、財政運営の責任主体となったことから、国保財政は安定化に向けた一歩を踏み出すことができたものの、都への納付金額は高い水準を維持し、厳しい財政運営が続いています。本来は公費による負担と加入者の皆さんからいただく国保税によって、国保制度の運営に必要な費用を賄うべきですが、所得に対する税負担が重くなりすぎてしまうことから、課税すべき額の一部を一般会計からの赤字繰り入れ、6年度決済では7億3200万円や国保事業運営基金、貯金の取り崩しにより補ってきました。図です。一人当たり納付金額の推移の棒グラフを年度ごとに読みます。令和4年度、189,368円。令和5年度、200,000 3623円。令和6年度、213354円。令和7年度、203341円。令和8年度、216024円。なお、と資料から作成。医療、後期、介護、子供、子育て支援金ごとに算出し、合算した金額です。図終わり。改正の内容。市では、健康情報提供サービス、ケンコムの利用促進や、ジェネリック医薬品の使用促進、特定健診の受診率向上、柔道整復などの受診適正化などを通じて医療費の抑制に取り組んでおり、一定の効果が挙げられているところですが、近年の一人当たりの医療費の推移は増加傾向にあります。また、8年度に市が都に納める国保事業費納付金は約35億3900万円に上り、国保財政の収支などを加味すると、約5億9400万円の財源不足が見込まれることから、社会経済情勢などを鑑みて、国保制度運営を維持するために、国保税率などを改めました。表参照。税制改正に伴う改正としては、課税限度額を見直し、医療分を66万円から67万円に引き上げ、今回引き上げが見送られた後期高齢者支援分と介護分を合わせた課税限度額は110万円となりました。課税限度額の引き上げにより、所得に応じた税率の改定ができることから、中低所得者の負担増を抑制する効果があります。また、軽減の見直しでは、経済動向を踏まえて、5割と2割の軽減判定所得を前年度に引き続き引き上げを行っています。この見直しにより、保険税の軽減が受けられる所得の範囲が拡大します。なお、今年度の予算編成にあたっては、保険税抑制分としての約4億1200万円を含む、約4億6200万円の一般会計からの法定外繰り入れ財源不足の補填を行いました。表です。税率等改定表。項目は4項目。年度ごとに、所得割率、均等割額、課税限度額の順に読みます。医療分、7年度、所得割率 5.92%、均等割額 38,300円。課税限度額66万円。医療分8年度所得割率 5.92%。均等割額 39,300 円。課税限度額67万円。後期高齢者支援分7年度所得割率2.23%、均等割額 13,600 円、課税限度額26万円。後期高齢者支援分8年度、所得割率 2.23%、均等割額 13,600 円、課税限度額26万円。介護分、7年度、所得割率 1.99%、均等割額 14,700 円、 課税限度額17万円。介護分8年度。所得割率 1.99%。均等割額14,700円。課税限度額17万円。子ども子育て支援金分7年度記載なし。子ども子育て支援金分8年度所得割率 0.30%。均等割額2100円。課税限度額3万円。なお、子ども子育て支援金分8年度均等割額は、18歳以上の被保険者の方のみが負担いただく均等割額です。今日終わり。令和8年4月1日現在の人口と世帯。人口116,687人。156増。男56,493人。75増。女61,194人。81増。世帯数57,742。218増。なお、増減は前の月に対する数値です。4面。子ども情報ナビ。18歳高校生までを対象とした子育て情報。講座、スポーツなどに関する情報です。児童扶養手当を振り込みます。8年3月分及び4月分の児童扶養手当を指定預金口座へ振り込みます。振込予定日、5月14日木曜日。ただし、金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。就学予定児童生徒の就学相談。就学相談は、心身の発達の不安、気になる様子や行動が見られる児童生徒のために、適切な教育環境を一緒に考えていく相談の場です。受付開始日。現在受付中。なお、手続きに時間を要しますので、早めに申し込みください。受付時間。午前9時から午後4時半。対象。9年4月に小中学校へ入学するお子さんについて、特別支援学校、特別支援学級への就学や特別支援教室への入室などをお考えの保護者。申し込み。市ホームページの専用フォームから仮申し込みした上で、受付時間中に電話または直接指導室市役所6階で本申し込みをしてください。問い合わせ、指導室特別支援教育係、電話 042-470-8032。 市ホームページの二次元コードがあります。ファミリーサポートセンターのご案内。同センターは、お子さんを預けたい人、ファミリー会員、協力したい人、サポート会員からなる有償の相互援助活動です。いずれの会員も入会申し込み、会員登録が必要です。まずは事業説明会にご参加ください。ファミリー会員。 幼稚園行事などでお子さんを連れて行けないとき、買い物や外出時に預けたいとき、残業などで保育園や学童のお迎えが間に合わないときなどに、地域の協力者がお手伝いします。利用料金、平日及び土曜日の午前9時から午後5時は、1時間あたり700円。平日及び土曜日の午前9時から午後5時以外の時間は、1時間あたり900円。日曜日、祝日、年末年始は、1時間あたり900円。なお、前日までのキャンセルは無料。当日キャンセルは、依頼した時間、利用時間の半額になります。サポート会員。お子さんの預かりや送迎をお手伝いする有償の援助活動です。週1回など空いた時間でご協力ください。サポート会員は入会後、講習会の受講、修了により登録となり、その後活動を紹介します。問い合わせ、同センター、電話 042-475-3294。 子ども相談。日時、5月12日火曜日、午前9時半から午後3時。場所、ワクワク健康プラザ相談室2。内容、お子さんの成長や発達、言葉、話し方、育児疲れなどの相談を心理相談員がお受けします。対象、幼児と保護者。申し込みと問い合わせ、電話で健康課保健サービス係、042-477-0022 へ。すくすく子育て相談。日時、5月15日金曜日、午前9時半から午後2時。場所、ワクワク健康プラザ。内容、育児の相談、身体測定。対象、乳幼児と保護者。申し込み、市ホームページの申し込みフォーム、または子育て応援アプリ、くるめっこナビ、健康課予約システムで。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 市ホームページの二次元コードがあります。児童の居場所づくり事業。市では公共施設などを活用して地域の子どもたちに健全な遊びを提供する児童の居場所づくり事業を実施しています。小山台遺跡公園屋外。日時、5月16日土曜日午前10時から正午。内容、シャボン玉遊び。対象、乳幼児から小学生。本村小学校屋内。日時、5月26日火曜日、午後4時から5時半。場所、体育館。内容、楽しい運動遊び、リレー遊び。対象、小学生。共通事項、持ち物、タオル、飲み物、屋内は上履き、屋外は帽子。ご注意、徒歩か自転車で来場を。食べ物は原則持ち込み禁止。乳幼児は保護者同伴。動きやすい服装で参加を。内容を変更する場合あり。申し込み、当日会場で。問い合わせ、児童青少年課、児童青少年係。 電話 042-470-7735。 初めての歯磨き、ハッピーベイビー。日時と対象、5月19日火曜日、1歳児クラス、満1歳から1歳4ヶ月児と保護者、午前10時から11時、0歳児クラス、満7ヶ月から11ヶ月児と保護者、午後1時から2時半。場所、ワクワク健康プラザ講堂。内容、歯の手入れ方法、虫歯予防、親子遊びなど。定員、それぞれ先着15組。いずれも初めての方を優先。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。申し込み、5月1日金曜日から市ホームページの申し込みフォームで。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 市ホームページの二次元コードがあります。 BCG 予防接種。日時、5月20日水曜日。場所、ワクワク健康プラザ。対象、7年12月生まれの乳児。生後5ヶ月以上、1歳になる誕生日の前日までの未接種の乳児も接種できます。持ち物、母子健康手帳、予診票、その他、日程の都合がつかない方は、次回、6月17日、水曜日でも接種できます。申し込み、当日会場で。問い合わせ、健康課予防係。電話、042-477-0030。放課後講座、万華鏡を作ろう。障害学習センターでは月1回、小中学生を対象に放課後講座を開講しています。日時、5月20日水曜日、午後4時から5時。場所、障害学習センター創作室。内容、ビーズやラメなどを使って万華鏡を作ります。対象、小中学生。定員、先着12人。講師、同センタースタッフ。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込みと問い合わせ、5月1日金曜日、午前9時から電話 042-473-7811。 第4月曜日を除く、午前9時から午後9時、または同センターで。ジュニア育成地域推進事業。ジュニアソフトテニス教室。日時、全16回、6月と9月から11月の毎週土曜日、第5週を除く。6月と9月が午前10時から正午、10月から午前9時から11時。場所、柳久保テニスコート。対象、小学3年生から初心者の中学1年生。定員、小学生40人程度。中学生数人。持ち物、テニスシューズ、ラケット、貸し出しあり、タオル、飲み物、その他、主催は、都スポーツ協会、市体育協会。小学生大会は、10月24日土曜日、午前9時から午後3時、 申し込み、5月20日水曜日までに必着。はがきに、教室名、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名、学年を記入の上、郵便番号 203-0011、大門町 2-14-37、スポーツセンター内、市体育協会事務局宛て郵送を。問い合わせ、市体育協会事務局、電話 042-470-2722。 囲み記事、子育て広場の事業紹介。各事業の場所や申し込み方法などの詳細は各ホームページをご覧ください。滝山広場ホームページと子育て広場上野原ホームページの二次元コードがあります。滝山広場、ワクワク健康プラザ2階、電話 042-420-6743。 滝山広場の事業の表です。事業名、日時、内容、申し込みの順に読みます。事業名、ねんねの会、滝山。日時、5月13日、水曜日、午前10時から。内容、親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換、申し込み、受付中。ハイハイの会、滝山。5月27日水曜日、午前10時から。親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換、申し込み、受付中。本村小仲良し広場、5月1日金曜日、午前10時から。お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み、当日会場で。実証仲良し広場、5月15日金曜日、午前10時から。お子さんと遊びながら育児の情報交換。申し込み、当日会場で。手作り布おもちゃの会、5月19日火曜日、午前10時から。オリジナル布おもちゃ作り、申し込み、受付中。手作り布おもちゃの会、6月2日火曜日、午前10時から。オリジナル布おもちゃ作り、申し込み、5月19日火曜日、午前10時から。ワクワクお話し広場、5月26日火曜日、午前11時から。乳幼児向けの絵本の読み聞かせや手遊びなど。申し込み、5月12日火曜日、午前10時から。なお、5月30日土曜日は、施設安全点検のため、閉所します。表終わり。地域子育て広場、上野原。上野原 1-2-44、電話 042-420-9011。 地域子育て広場上野原の事業の表です。事業名、日時、内容、申し込みの順に読みます。事業名、ねんねの会上野原。日時、6月5日金曜日、午前10時から。内容、親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換。申し込み、5月29日金曜日、午前10時から。ハイハイの会、 上野原、6月19日金曜日午前10時から、親子の触れ合い遊び、体重測定、情報交換、申し込み5月29日金曜日午前10時から、久留米中仲良し広場、5月19日火曜日午前10時から、お子さんと遊びながら育児の情報交換、申し込み当日会場で、六小仲良し広場、5月21日木曜日午前10時から、お子さんと遊びながら育児の情報交換、申し込み当日会場で、ちびっこ育児おしゃべり広場、6月2日火曜日午前10時から、1、2歳児の子育てについての悩み、情報交換など、申し込み5月25日月曜日午前10時から、お話広場、5月18日月曜日午前11時から、ボランティアによる読み聞かせや手遊びなど、申し込み5月11日月曜日午前10時から。なお、5月26日火曜日は館内整備のため閉所します。表終わり。滝山広場ホームページと子育て広場上野原ホームページの二次元コードがあります。離乳食教室。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 離乳食ステップ2。離乳食2回食へ移行時期の離乳食の紹介と試食を行います。日時、5月27日水曜日午後1時半から2時半、1時15分から受付。対象、7年、9月から11月生まれのお子さんの保護者。定員、先着12組。離乳食ステップ4。1歳頃から幼児食へ移行する前の離乳食完了期の食事についての紹介と試食を行います。日時、5月27日水曜日午前10時から11時、9時45分から受付。対象、6年11月から7年6月に生まれたお子さんの保護者。定員、先着10組。共通事項。場所、ワクワク健康プラザ、1階講堂。講師、管理栄養士。持ち物、申し込み時に確認してください。申し込み、5月1日金曜日から市ホームページの申し込みフォーム、または子育て応援アプリ、くるめっこナビ、健康課予約システムで。市ホームページの二次元コードがあります。
ごめん。子ども情報ナビ。ジュニア育成地域推進事業剣道教室。日本古来の伝統文化である剣道を体験習得することにより、強い精神と身体を作り、青少年の健全育成のために開催します。日時、5月17日、24日、31日、6月7日、14日、いずれも日曜日午前9時半から11時。 9時15分受付開始。場所、スポーツセンター。対象、市内在住在学の小学生から高校生。持ち物、運動ができる服装。申し込み、当日会場で。問い合わせ、東久留米剣道連盟、西村。電話、090-7388-1938。同連盟ホームページの二次元コードがあります。高齢者福祉。幸い福祉センター、機能回復訓練利用者募集。募集期間、随時。利用期間、初回利用から6ヶ月間。内容、運動療法個別指導。補装具、車椅子、下肢装具、杖など。の製作、修理の相談、使用練習、整形外科医師相談、対象、次のすべてに該当する方、市内在住で15歳から64歳の方、介護保険サービスの利用対象でない方、医療行為を終え、症状が安定し、在宅で訓練を継続するための指導を希望する方。定員、若干名。申し込みと問い合わせ。電話で、同センター。電話、042-477-2711。平日午前9時から午後5時へ。8年度夜間手話講習会初級。初めて手話を学びたい方に初級手話講習会を開催します。日時、全30回、6月3日から9年3月上旬の毎週水曜日、午後7時から8時半、夏季の一部、祝日、年末年始を除く。場所、幸い福祉センター。対象、18歳以上で市内在住、在勤の方。定員、25人。費用、テキスト代のみ実費。申し込みと問い合わせ、5月7日木曜日から、15日金曜日に電話で同センター。電話042-477-2711。平日午前9時から午後5時へ。ゴミ、住環境。5月4日月曜日祝日、5日火曜日祝日、6日水曜日休日のゴミ収集。5月4日から6日は祝日または休日ですが、平日と同様に収集します。ゴミと資源物は決められた収集日の当日、午前8時半までに出してください。小型廃家電類を除く全品目が個別収集です。ゴミ収集日や分別などのゴミ出しルールは、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117。粗大ゴミの申し込みは、電話 042-473-2118、またはインターネットで、市ホームページの二次元コードがあります。野生鳥獣について。野生鳥獣は、市にも目撃情報や被害相談が寄せられています。野生鳥獣を見かけても、餌は与えたりせず、 できるだけ近づかないでください。カラス被害の予防。6月前後はカラスの繁殖期です。カラスの多くは卵やヒナを守るために、巣やヒナに近づくと威嚇などをしてきます。多くのカラスは餌の取れる周辺に生息します。餌となりやすい生ゴミを少なくするなどのゴミの出し方を工夫することが大切です。予防対策。カラスを刺激しない。巣やヒナに近づかない。帽子や日傘で身を守る。ハクビシンに注意しましょう。ハクビシンについては、都内に生息しており、市にも目撃情報や被害相談が寄せられています。ハクビシンは体長が約90から110センチメートルで、頭部が入れば狭い隙間でも通り抜けます。木登りが得意で、夜行性ですが、日中も活動します。雑食性で特に果物を好んで食べ、糞を同じ場所に溜める習性があります。予防対策。家屋への侵入を防ぐために、侵入口になる隙間を塞ぐ。敷地内の果物の実を早めに収穫するか、網などをかける。ペットフードの残りや生ゴミなどを外に放置しない。捕獲・駆除について。鳥獣保護法により、捕獲許可がないと捕獲駆除をすることはできません。駆除する場合は、専門の業者を紹介します。問い合わせ、環境政策課、生活環境係、電話、042-470-7753、市ホームページの二次元コードがあります。囲み記事。児童育成手当新規申請の受付を開始します。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。児童育成手当、育成手当、障害手当は、6月分以降、8年度、7年中、の所得を対象に審査を行います。表参照。表です。8年度、7年分、児童育成手当所得制限限度額、扶養親族等の人数、限度額を順に読みます。扶養親族等の人数、0人、限度額、366万1000円未満、一人、404万1000円。二人、442万1000円。三人、480万1000円。四人、518万1000円。五人、556万1000円。五人以降、一人マスごとに加算する金額、38万円。表終わり。支給対象に該当する方で、これまで所得超過などにより受給していない方のうち、新たに該当すると思われる方は、早めに申請してください。申請に必要な書類や制度の詳細については、市ホームページをご覧ください。手当は、申請した月の翌月分から支給の対象となります。申請は随時受け付けていますが、申請が遅れた場合、遅れた月数分の手当が受けられませんので、5月中に児童青少年課、市役所2階へ申請してください。必要書類。1、銀行口座のわかるもの。2、請求者及び児童の戸籍謄本。 障害手当のみ申請の場合は不要。その他、受給要件によっては、他の書類が必要ですので、児童青少年課助成支援係へ問い合わせてください。現在受給中の方は、6月中に現況届を郵送しますので、必ず提出してください。育成手当。支給対象。次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月末日までの児童を扶養している方。父または母が死亡。父母が婚姻を解消。父または母が生死不明。父または母が1年以上生きしている。父または母に保護命令が発令されている。父または母が1年以上拘禁されている。母が婚姻によらず解体し、父に養育されていない。父または母に重度の障害がある。身体障害者手帳1、2級程度。支給金額。月額13,500円。児童1人当たり。障害手当。支給対象。次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方。身体障害者手帳1、2級程度。愛の手帳1から3度。脳性麻痺。または進行性筋萎縮症。支給金額。月額15,500円。児童1人当たり。市ホームページの二次元コードがあります。